どうもこんにちは、田中です。今回の音声ではですね、タイトル通り、自分自身に何を、問うてるか、どんな質問を自分にね、投げかけているかっていうところで、日常っていうのは決まっていくんですよっていう話をしたいんですけど、これかなり大事な話です。相当大事な話なんです。自分自身に対する問いですよね。この自分への問いっていうこと、どんな問いを自分にね、投げかけてるんだろう、どんな問いを持ってるだろうって考えたことってどうでしょう、あるでしょうか。その自分自身に対する質問とか問いっていう部分を意識ってされてるでしょうか。で、これはですね、何を問いかけるか、どんな質問をするかで、その後の行動っていうのがもうね、かなり変わる。その鬼のように変わっていくんです。選択肢が変わっていくんです。なので、この自分に対する問い、どんな問いを自分に投げかけるのか、問いの質っていうものをね、すごく大切に扱うべきなんですっていう話をね、今回の音声ではしたいんですけど、自分に対する問い、質問、その質を上げていかないと、ただ反応するだけで日常が埋まってしまうんですよ。他人だったり、自分以外のね、誰かだったり、出来事だったり、そういったものに反応するだけで、自分の時間っていうものがね、埋まってしまうんです。自分が作りたい方向じゃない、自分が生きたい人生じゃない方に、どんどんどんどん時間、日常っていうものが動いてしまうっていう、結構怖い話だったりもします。今日する話っていうのは。ちなみに、意識的、無意識的、そういったものを考えずに言えば、僕ら人間っていうのは毎日かなりの数の問いかけ、質問を自分自身に対して投げかけてるんです。もうこれ誰でも例外なくそうなんです。そしてその質問、問いに対して脳が、僕らの脳みそが回答ですよね、答えを探すわけなので、質問の質が低いと本当ね、まずいっていう話なんですよ。例えばです。例えばね、明日時間があるって誰かに言われたとしましょう。友達でも、会社の同僚でも、恋人でも、彼氏でも、彼女でも、誰でもいいんだけど、友達にしよう。友達から、明日の夜、なんか時間があるみたいに聞かれたとする。で、その際に、明日の夜予定あったっけとか、明日の夜やることってあったっけっていう問いかけ、問いをするとね、時間があるかどうかっていう回を探すわけですよ。時間があるかどうかだけなわけです。その時に重要な回、回答っていうのは。だから予定がなければ、もうそのまま無意識的に予定がないから、その相手、友達から時間あるって飲みにも行こうよって言われた時に、もうその相手との予定があなたの日常の中に入ることになるんです。もうただ反応する形でそういう風になってしまうんです。ただ相手のストーリーに、言い方良くないかもしれないけど、巻き込まれる感じで自分の日常っていうものが進むわけですよね。だけどそれに対して、明日時間あったっけ、明日の夜って時間なんか予定あったっけって問うんじゃなくて、それに対して、明日の夜って自分のことをやるのと、この相手、その友達と飲みに行くの、どっちの方が自分にとって有意義かなっていう形に問いをね、変えて自分に投げかけたとすると、自分の予定が空いてるとか時間があるとかないとか、そういったことじゃなくて変わるわけじゃないですか。回答の質が、その問いに対するね、わかるかな、もうかなり変わるんです。自分にとって有意義かっていう問いに変わってるから、変えるわけだから、その何でしょう、明日の時間の過ごし方っていうのがね、ただ反応で決まるんじゃなくて、自分にとって有意義な時間をっていうファクターが加わってるわけです。もうこれ全然質が変わるんですよ。で、この積み重ねが現実っていうのをね、作るんです。人生っていうのをね、作るんですよ。前なんかのコンテンツで話したかもしれないんですけど、一日の過ごし方、なんていうの、もうこれ、ね、本当に自分に何を問いかけるかで、もうえらく変わるんです。例えば今日、どうやって、例えば休みの日とかにね、 今日何して時間潰そうかなって問うのか、それとも今日は何を実現しようかなって問うのか、これね全然違ってきますからね。今日何して時間潰そうかなとか暇潰そうかなって問いかけたとすると、いかに楽でいかに受動的でエネルギーを使わなくて済むような回答、答え、選択肢を探してくるしね、脳が。で、そちらの方に流れてしまうのが僕ら人間なんです。だけど何を実現しようかっていう問いだと、自分が達成したいこととか一日で得たい結果の方向に意識が向くわけです。意識がそっちに向くから、おのずと脳が探し出してくる回答っていうのは変わってくるんですよ。どちらの方が質が高いのか、どちらの方が質が高い問いなのかって言ったら、もうこれね、言わずもがなですよね。で、これを本当にマジで丁寧に扱った方がいいんです。自分にどんな問いかけをするのか、これがね、本当ね、もうでかすぎるんですよ。すごく大事なんです。めちゃくちゃ大事なんです。これって、例えば腹減ったな、何食おっかなっていう、そのご飯の選択肢一つ取ってもそうですよ。どんな問いかけをするか。腹減ったな、なんかサクッと食えるものないかなって問うのか、それとも腹減ったと。うん、なんか体にいいもので食べたい、体にいいもの食べたいんだけど何があるかなって。これ全然違ってきますよね。超変わってくるわけじゃないですか。前者の問いだと、腹減ったらなんかサクッと食えるものないかなっていう問いだと、もう完全にコンビニとか、惣菜とか、そういう系の答えを探すわけじゃないですか。楽に、なんかインスタントに食べれるものを探すわけですから。だけど後者だと、体にいいものは何かっていう、あの要素が入ってるから、その解が出た上でその中から選択ができるんです。もうね、完全に問いかけ次第なんですよ。意識の方向、フォーカスっていう風に言ったりしますけど、フォーカスっていうのは問いかけ、質問で作られるんです。で、そのフォーカス、どこにフォーカスを向けるのか、どこに意識を向けるのかっていうのが大事だよっていう話はね、あのいろんな人がいろんなところでしてると思うし、僕もそうしてるんですけど、だけどその意識の方向、フォーカスが作られるのはもうこの質問なんです。自分に対する問いなんです。このからくりが腑に落ちると、無意識的に自動発生的にして今までねしてた自分への問い、問いっていう定義をしてなかったかもしれないけど、自分に対して投げてたその問いかけだったり質問だったり、そういうものの質がいきなりパコーンって上がるんですよ。で、問いの質が上がると、当然ですけど、当たり前ですけど、回答答えの質も上がるんです。つまり意識の質が上がるんですよ。フォーカスの質がもうがっつり上がるんです。で、この話っていうのはもうね、例をたくさん挙げて、この重要性とかをがっつり話したら、もう 2,3 時間以上のセミナーができてしまうようなレベルの話なんですけど、だけどそこまでしなくてもね、自分への問いとか自分に対する質問が大事だと、それによってフォーカスが変わるんだっていう事実を知るだけでもかなり変わりますよね。そんな難しい話はしてないんで。だけど大事な話なんです。だから、ね、ちょっと考えてみてほしいんですよ。あなたはこれまで無意識的に毎日ね、どんな質問、どんな問いかけを自分自身に対して、投げかけてきたでしょうか。その問い、そしてその問いによって導かれた解、フォーカス、選択の結果、今の現実があるんです。で、今の現実っていうのは体型の現実もそうだろうし、健康もそうだし、人間関係もそう。お金に関してもそうだろうし、あらゆるあなたの現実っていうのは、もうね、自分に対してどんな問いをかけてた、それで説明がつくことがね、多すぎるんです。だから、自分に対する問いっていうもの、その問いに対する意識っていうものをね、もっとね、丁寧に、もっとね、大事に扱うことが大事だし、丁寧に大切に扱ってほしいんです。これってもう、なんでしょう。本当そのあらゆることがそうなんですよ。本屋さんに行って、まあ暇つぶしとかでね、本屋さんに行って行く人多いと思うんだけど、本を選ぶときとかも、だってそうだよね。面白い本ないかなって考えるのか、 自分の今の目標に対して寄与するもの、あるいは武器になりそうな本はないかなって問うのじゃ、もう全然当たり前だけど、手に取る本が変わるでしょ。買う本が変わってくるわけじゃないですか。いや、それ当たり前だぜって思うかもしれないけど、その当たり前のものを作ってるのが問いなんですよ。もうね、ここね、マジで丁寧に扱った方がいいです。なんか、なんて言うんでしょう、日常のあらゆる時間を惰性だったり、なんか反応で使ってる人っていうのは多いんだけど、もうね、全部がそうなんです。もう全部が自分にとって有意義な問いに変えるっていう意識を持った方がいいんです。これ、なんでしょう。例えばメルマガとか読んでくれてる人とかで、僕もメルマガとか、まあ他の人もそうだろうけど、定期的に、新しいサービスだったり教材のオファーってしますよね。するじゃないですか。その時に、まあ教材を買うかとかサービスを受けるかとかセミナーに参加するかとか考えるときも完全にそうで、例えば販売前に、まあこういったものを、ね、販売しようと思いますみたいな段階の時に、いくらなんだろうなっていう問いを持つ人多いと思うんですけど、で別にそれは間違いとかじゃなくて、うん。で、問うたとしたら、そういった問いを持ったとしたら、もうそれは脳はその教材の内容とか、その教材を通して得られる結果、そういったものよりも、金額の方が重要になるわけです。で、自分が思ういくら以下だったら検討できるな、みたいな、感じになっていくんですよ、思考がね。うん。それに対して、例えば同じく販売前にですよ、どんなスキルがつくやつなんだろう。あるいはそのスキルっていうものをね、自分のものにしたら、スキル化したら、どんな可能性が広がるかな、みたいな問いを持ったとしたら、もうこれ全く別の解を脳は導きます。で、例えばこういう、今の例で言えば、おすすめなのは、そのスキルとかメソッドを使って何を実現しようかな、とかね、何が実現できるかなっていう問いを持つことなんです。僕は基本的に、そういう問いを持って、問いを投げかけて、見ます。で、結構ね、僕もね、いろんな、まあ自分の力がつくとか、成長するとか、あるいは必要だっていうその理由で、いろんなサービスだったり、教材だったり、本だったり、で、場合によっては、ジャンルによっては、コンサルティングを受けたりっていうのはね、かなりする方なんですよね。だってそれが一番早いことを知ってるから。その時に問うのはこういう問いかけなんです。うん、もちろん金額大事ですよ。だし、期間とかも大事ですよ。だけど、まず問う、その内容っていうのはこういったものなんです。うん、で、何がその教材だったり、セミナーだったり、本だったり、そういったもので実現できるかな、みたいな、うん。っていう問いに変えるとね、もう、これも教材だけじゃないんですけど、本だけじゃないんですけど、目の前のあらゆるものがね、完全に自分が欲しい未来にロックされるわけですよ。もう思考も意識も、すべてが自分が欲しい未来、実現したい方、ことの方向に動き出すわけです。うん。もうこれがね、やっぱおすすめなんですよね。うん。で、さっきも言ったけど、僕は完全にそういう問いを自分に投げかけるっていうことにしてるんで、だから実際に自分のスキル化、自分のスキルに落とし込むし、で、それを実際に使って実行して現実を作るっていうことがね、できてます。で、その鍵になることの一つが自分に対する問いなんですよね、やっぱり。うん。自分に対する問いかけ。これ、最初の方でも話しましたけど、誰でもいつでもやってることなんです。誰でもいつでもやってるんです。意識してるかしてないかは別として。誰でもやってるんですよ。今日もやってるんですよ。一日の始まりにやってるんです。仕事の始まりにやってるし、何か振られた時にやってるんです。うん。誰でもやってることなの。だけど、これを意識的に自分が作りたい人生だったり、自分が欲しい結果だったり、得たい結果だったり、実現したいことだったり、欲しい未来にプラスになるように問いかけっていうものをマネジメントするっていう意識をほとんどの人が持ってないんです。誰でもやってるのに、自分に対する質問とか問いかけっていうのは誰でもやってるのに、それをしっかりマネジメントしようっていう意識は、もうほとんどの人が持ってないんです。うん。だからその結果ね、周りの、人だったり、環境だったり、出来事に反応するっていうことだけで、 選択が決まり、日々の時間、日常っていうものを使ってしまってるんです。あるいは自分の惰性だったり、楽で受動的な選択肢、楽な方向の選択肢の方に自分の行動が、自分の選択が向いてしまうんですよ。もうこれ当たり前だけど、その先にはね、欲しい未来とかこれから作っていきたいっていう現実はきっとないんですよ。だからね、今日からこの音声を聞き終えた時から、自分に対する問いの質をね、しっかり考えて、しっかり丁寧に扱ってほしいんです。これ全然変わってきますからね。かなり変わってくるんです。これを聞く時間というのが、今この音声を聞いてるあなたがね、聞いてる時間が何時なのかわからないけど、例えば夜であれば、寝る前に何しよっかなっていう問いじゃなくて、寝るまでの時間に自分はね、何が実現できるかなとか、自分の目標につながることが何ができるかなとか、もう最初はね、意識的にその問いをね、マネジメントするんです。もうかなり変わってきますよ。これものすごく変わってきますよ。めちゃくちゃ変わってくるんです。で、今回の音声っていうのは、今回の音声はというか、いつもそうなんだけど、かなり大事な重要な話をしてるつもりなんで、ぜひ何度も何度も聞いてほしいし、そして自分の問い、自分に対する問いの質っていうものをね、意識して、そしてその質を上げていくっていうことをね、やってほしいです。ということで、今回の音声はこれで終わります。ありがとうございました。